こんにちは、タキです。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換えなど人生を楽に快適に変えていくための情報をシェアしていきます。私の最近の活動に関してはインスタグラムや公式 LINE で、発信していますので興味がある方はそちらもぜひフォローお願いします。今日のお話のテーマは自分軸で生きるということについて、少し最近私が考えていることをシェアしていけたらなと思っています。なんかこうヨガをしてたりすると自分軸で生きるっていうのはすごく大事だよねっていう考え方をする人が多いんです。で、私自身も自分軸で、考えて生きる選択をするっていうことは本当に大事なことだなって感じてるんですけど、この自分軸っていう言葉は意外と抽象的なニュアンスが大きいなと思いまして、自分勝手な自分軸もあるし、もっと視野を広げてみると結局のところ究極の自分軸って究極の利他の精神だったりもするよなみたいな、なんかね、最近ベネッセの企業理念がふと気になって調べてたんですね。うちの子供がちっちゃくてなんか島次郎を目にする機会が増えたっていうのもあり、なんかベネッセの企業理念って何なんだろうなってふと気になって検索してみたんですよ。そしたら、ベネッセっていうのは、よく生きるっていう造語らしいんですけど、私たちは一人一人のよく生きるを実現するために人々の向上意欲と課題解決を生涯にわたって支援します。そしてお客様や社会、地域から支持されなくてはならない企業グループとして今と未来の社会に貢献しますっていう文章が掲載されてたんですね。これってそのベネッセの企業理念ってすごくこう軸が一本通ってて、私たちはっていう、まあ、主語が私から始まっているので自分、軸は自分なんだけど、このその後に続く文章は、人々を幸せにする、そして支持されて応援されて、このベネッセというね、私たちがより良くなっていくっていう、まあ、循環していくものを企業理念として掲げているんですよね。ただ私たちはなんかこういう方法で利益を得ますとかじゃなくて、あなたにこんな利益を上げられるよ、その結果私たちもしっかりと豊かになっていくよっていうね、自分軸を持ちながらも利他の精神がしっかりと入っているんですよね。ね、まあ、結構この企業理念とか見てると、まあ、私が興味持った会社がそうなのかわからないけど、そのエコを歌ってたりとかね、サステナブルとかを掲げてたりね、割となんかこう自分軸は持ちつつも結局のところその自分がそういう行動することによっていかに周りを豊かにしていけるのかっていうところが大事なのかなって、感じました、ね、なので、まあ、私自身も自分勝手になる視野の狭い自分軸ではなくて、もうちょっと視野を広げて自分がそういう選択行動することによってどんな豊かさが循環していくのかなっていうところをもっともっと考えていきたいなって感じています。それで最近 視野を広げるとか、もっと知識をつけるとかっていう意味でもあるんですけど、表面的に物事を見るんじゃなくて、そのね、自分軸で選ぶっていう時には、なんでそれを選んだのか、なんでそういう選択をしたのかっていう明確な理由を答えられないといけないよなって思っていて、それでまあいろいろ興味を持って調べたりしてるんですけど、調べてると意外とこう一般的に言われてるようなことが、あれ？ってハテナが浮かんできたり、あれ？これってなんでなんだろうなって気になってきたりすることがあって、最近なんか今車の免許取るのに教習所通い始めたんですけど、まあそういうのもあってか、今までは全然車のこと興味なかったんですけど、車のねメーカーがどうとか、どういう車があるとかっていうところも気になり始めていて、電気自動車がやっぱりこう世界的にどんどん増えてきてますよね。でその電気自動車の方がなんかエコだからいいみたいな認識があると思うんですけど、トヨタはなんか固くなに電気自動車を作らないみたいなことを前に聞いたことがあって、それでなんかやっぱりもう、まあ、トヨタだけじゃなくて日本の産業っていうのは今の時代からどんどん遅れていってるよねみたいなことをどこで聞いたのかわかんないんですけど、なんかそういう話をすごい頭に残ってて、あ、日本のトヨタってそんな感じなんだってその時は思ってたんですね。でもその電気自動車っていうものを調べてたら、まず電気自動車のなんていうんですか、リチウム電池なのかなんかわかんない電池がそのすいません、そこはちょっと知識不足なんですけど、その電気自動車のその電気を充電するための電池がを作るのに、まずそれを作るのにすごいなんか酸素二酸化炭素を出すみたいな、それでまあ仮にその日本に電気自動車はじゃあエコだからどんどん電気自動車みんな乗りましょうって言って電気自動車にみんながこう乗り換えていったら、日本って火力発電が主なんですよね。だから結局電気の消費量が増えたらボンボンボンボンこう火力で電気を作らなきゃいけなくなるから、まあ火力ってことは二酸化炭素だし、ん？みたいなっていうね疑問が今私の中にあって、まあ、その具体的な数字を比較したわけじゃないのでわかんないですけど、なんかそのねトヨタが電気自動車作らないから時代遅れだみたいな言われてたのも、トヨタはトヨタなりの考えがあってやってることなんじゃないのかなっていう見方をちょっとしてみたりしているんですよ。まあまあその辺全然その詳しく調べてるわけじゃないので、今の現段階ではその電気自動車はすごいエコでいいみたいに言われてるのにちょっとはてなっていうところを感じ始めましたよっていうところと、あと、まあ、最近なんか私がただただこうひねくれてるだけなのかなとも思わなくもないんですけど、ワクチンのこととかも、まあ、今いろいろ言われてるじゃないですか。コロナのねワクチンを日本人のなんか8割ぐらいは打ったけど、結局今は打たない人の方が増えてるし、っていうか何回も打たなきゃいけないなんて知らなかったみたいな人もねいたりするから、なんかそういうのもちゃんと調べて、自分で責任持って選択する、なんでそれをするのかっていう明確な理由を持って選択するっていうところが大事で、なんか国のせいにするとか周りに言われたからするとかっていうんじゃなくて、いや結局最終的な選択は自分でしてるじゃんっていうところだと思うんですけど、なのでそのワクチンのこととかも全然知識がなかったので、そういう子供がね生まれるタイミングとかでいろんな本読んだり調べたりするようになってて、ワクチンがいいとか悪いとかっていう話じゃなくて、そのワクチンもワクチン産業って言われるぐらい立派なビジネスなんだなっていうことを知ったんですよ。 で、そういう知識があると、その教習所で椅子にね、座って待ってたら、ふと見たら、ペットボトルのキャップを、なんていうんだ、寄付じゃないけど、リサイクルみたいなボックスがあって、その、アフリカかどっかではワクチン不足で、この箱いっぱいにキャップが集まると、1人分のワクチンが、作れますみたいな、感じのものがあったんですよ。で、昔の私だったら、あ、じゃあゴミになるペットボトルのキャップをこの箱に入れるだけで、どこかの子供がね、そのワクチン打って、もしかしたら病気を防いで助かるかもしれないんだみたいな、っていう、で、単純な考えでポンって入れてたと思うんですけど、まあ私その時ペットボトル持ってなかったんで、そもそも入れる入れないっていう選択をすることはなかったんですけどね、そのぼーってそれを見てて、あ、なんかすごくこう良さそうなこと書いてあるけど、そもそもそのワクチン産業でワクチンのビジネスっていうものがある中で、こういうものが設置されているっていうことは、どこにどんな風なメリットがあるのかなとかっていうことを考えたりしてたんですよ。まあ、そこに関しても別にこう具体的なお金の流れをね、調べ尽くしたとかっていうわけじゃないから、それが良くないよとかいいよとかっていうつもりはないんですけど、結構ね、そういうこといっぱいあるなと思って、プラスチックの、ね、分別のゴミも実は東南アジアのところに、国のね、別の国に送られてて、そっちですごいスラム街みたいなところで問題になってるとかっていう話も割とね、最近公になってきてたりするし、あとは何だろう、ペットボトルとかでリサイクルして服を作りましたとか、なんかヨガウェアも結構ね、そういうの多いんですけど、リサイクルってなんか環境に優しくていいよねみたいなイメージを持ってるけど、でもそういう化学繊維の服を着るっていうこと自体が実は体に悪影響だとかいう説もあるので、なんか考えれば考えるほどよくわかんないなみたいなっていうね、最近その表面の情報だけでパッと飛びつくんじゃなくて、なんでそれがそうなのかっていうところを自分なりに調べたいなっていうのはあるんですよ。まあ調べるのも限界ありますけどね。なんか情報が偏ってたりする世の中だし、本も多分自分のフィルターがかかってて、読みたい本、読みたくない本とかで偏りが出やすいだろうし、なるべくいろんな意見を取り入れていきたいなとは思っているんですけど、そう。なので、その、自分軸で生きて、自分勝手な自分軸じゃなくて、周りにすごくいい循環を生んでいくための、自分軸で生きるためには表面の情報だけじゃなくて、もっと深いところで、なんでそれがそうなのかっていうところを知ろうとするっていうこと、それがすごく必要なことなのかなって、最近思いますっていう話を、今日はちょっとシェアしたくラジオを撮りました。今日話したね、電気自動車のこととか、ワクチン産業のこととか、その辺は本当になんか詳しくね、私がすごい専門家並みに知識があるとかじゃないので、その話を聞いて、そうなのとか、実際のところどうなのとかって気になった人は、自分で、調べて、自分なりの、まあ、選択というかね、こうなんだ、じゃあこうしていこうっていうのを考えてみてもらえたらな、そういうきっかけになったらなとは思うんですけど、あんまりにもなんか無思考でテレビとかインターネットで流れてきた情報を鵜呑みにして、自分軸で生きてるつもりになってる人っていうのは、多分どこかで、苦しくなるというか、なんでこんなにね、その振り回され、自分軸で生きてるつもりなのに振り回されてるんだろうみたいになる時がきっと来ると思うんですよね。なんでそれを選んだのって聞かれても「え、テレビで言ってたから」とかね、すごい浅い理由で選択しちゃってるとそうなりかねないから、ちゃんと自分で明確な理由を持って、 これはこうこうこうだからこういう理由で選んだよって言えるように一つ一つの選択をする。そしてその先に、自分だけじゃなくていろんな人に豊かな循環を生み出していく、そういう自分軸で生きるっていうことをもっともっとやっていきたいなと思いました。はい、今日の話はこんな感じで終わりたいと思います。いいねとかコメントとかレターとか、何かあればお待ちしてます。今日も良い一日をお過ごしください。